皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、2013年も今日の礼拝で締めくくりとなりました。本当にこの1年あなたに導かれ、あなたの豊かな恵みをいただいたことを感謝いたします。特にこの前の週はクリスマスをお祝いいたしました。あなたの御子イエス・キリストが低く低くなってくださって私たちのところに来られた、本当に感謝をいたします。この方と共にこの1年を締めくくり、また新しい年を迎えたいと思いますけれども、今日のこの清々しい礼拝の中にもあなたが共におられて、私たちへあなたの祝福をくださいますように導いてください。今日都合で来ることのできなかった兄弟姉妹にも、どうかそれぞれの場所であなたが祝福を注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りをします。アーメン。世間では今年の流行語とかですね、重大ニュースというのが、数えられておりますけれども、私は本当に今年はたくさんの恵みがありましたので、ちょっと最初に皆さんと一緒に宮崎南教会の重大ニュース、拾い上げてみたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり、はい、第1番目は黒木浩太さんの洗礼式が先週この場所で行われまして、私たちも嬉しかったんですけれども、きっと、聖書にある通り天において大きな喜びの声が上がったと思います。本人も喜んでいたと思いますが、特にね、お父さんが、この時を天の御国において大きな喜びを持って迎えてくださったんじゃないかなと思いました。他にどうでしょう。まあ1年を振り返りますと、ちょっと最初の頃になりますが、豊明さんが進学校に行ったのは私たちの教会にとってやはり、大きな恵みであり心配の種でもありますけれども、今日の夕方帰ってきてですね、多分1日と5日の礼拝には出席してくれるんじゃないかなと思いますけれども、さっき写真を見ておりましたら、黒木さんが「あ、僕と似てる」というふうに言ってましたけれども2人の対面はどうなるもんかと思ってちょっと楽しみにしております。他にどうでしょうか。私はやっぱり、ボーマン先生のですね、チェロコンサートのことをこう思い出すんですね。さすがにプロだなと思いました。で先生はここでね、こう弾いてくださったんですけれども、チェロをこの台のね、上にちょっと絨毯があって、そして台があるんですけれども、上に乗せられて、まあすごいこうビリビリくるような響きだったんですけど、後でおっしゃったのは、この床の上にね、桜の木が張ってありますけれども、床の上に直接置いてチェロを弾いたら、もうなんか街道全体がですね、ビリビリビリビリ震えるんだってようなことをこうおっしゃってまして、いやーすごいなと思いました。先生と別れ際に握手をしたんですけれども、私にとってはものすごいごっつい手がですね、今でもなんかこう忘れることができないんですけれども、先生はきっと長生きをなさるんじゃないかなと思いますが、ものすごく大きな手と指でした。はい、他にどうでしょうか。今3つですけれども、私はこの前のね、バザーもとっても良かったなと思いました。いろんな方々が協力をしてくださって、出品をしてくださって、その基金をこの前、気仙沼第一教会の街道献金にと言って届けてまいりました。それから私はどうも食べるものに目がないもんですから、キャンプの時にいただいた山芽が美味しかったの 忘れられなくてですね、子どもたちとみんなで一緒にキャンプを今年もやらせていただいて、本当に山本さんありがとうございました。また来年もお願いします。彼ですけど、ね、本当に宮崎は本当にこう美味しいものがいっぱいあって感謝です。他にどうでしょうか。まだねそんなにたくさんやったわけじゃないんですけれども、10月と12月にゴスペルナイトっていうのをやりました。で、12月のクリスマスのゴスペルナイトに参加された方もいらっしゃったんですけれども、ねこう賛美する喜びというか、賛美するっていうのは本当に嬉しいんだなっていうのをですね、私も力いっぱいこう声がなんかだんだんだんだん出るようになったような気がしてですね、中村さんご夫妻にはちょっといろいろとご迷惑をおかけしてるんですけれども、できたら来年もずっと続けてお願いできるといいなというふうに思っております。他にどうでしょうか。今、6つ、そうですね、愛子さんが復活してくれて総額を始めてくれました。本当に感謝です。復活といえばその愛子さんが、クリスマスイブにね総額をしてくれまして、去年はクリスマスイブをしなかったんですけれども、やっぱりクリスマスイブってやっぱりあったらいいなと本当に私も思いました。クリスマスイブが復活した、本当に感謝であります。で以上で7つですが、私今年はちょっと個人的なことになりますけれども、皆様にお休みをいただいて18日間東北の旅、また日本全国の旧友たちを訪ねて旅をしてまいりまして、これは大きな恵みでありました。おかげさまでホタテを焼いて食べるということにもですね出会いまして、バザーが盛り上がったんでしたけれども、本当に感謝でありました。あとそうですね、ちょっと通してみると木島先生がですね来てくださって、初めての方もいらっしゃったかと思いますが、木島かおるさんの息子さんで、モンゴルに宣教師で行ってらっしゃって、今は横浜の本郷大教会の牧師ですけれども、大病を患いまして、モンゴルから帰ってきて B 型肝炎だったですかね、向こうの食事がやはり野菜が足りなくて、もう肉や油ばっかりの食事だったんでしょうけれども、ちょっとなんかそれが原因だったろうって言われてるんですが、 B 型肝炎を発症して、その後にくも膜下出血で倒れられて、まだ少しその影響が残っていると思いますけれども、礼拝に来てお話をいただくことができて本当に感謝でありました。もう一つ10番目、私にとってですけれども、この今年は花をですね、畑に植えた花をいろいろと切ってきて飾って、いやー花ってすごいなと思って、今年は随分感動しました。ひまわりをねドカンと飾らせていただいたこともありますけれども、何よりもびっくりしたのは100日草がですね、本当に長い間咲くんですね。ずっと数えていましたら150日ぐらい、ほぼ半年近くですね、ずっと花が次々に咲くんですね。来年はあれをもっとたくさん植えようと思いましたけれども、それぞれのこう花というか植物というか作物には時があるんだなということを改めて教えられております。でその時っていうことでですね、ちょっと残念だったこともあるんですが、今年の夏6月ぐらいに1回ほうれん草の種をまいたんですけれども、雨にやられて全部倒れてしまって、からまた9月ぐらいになってほうれん草をまいたんですけれども、ちょっと早かったみたいで、無視で 99% ぐらい全滅いたしまして、残念でした。ところが10月になってからでしたっけね、巻いたほうれん草はですね、何にもしないで見事に今こう大きくなってるんですね。だからやっぱりほうれん草って寒い時の あの野菜なんだなというふうに思いましたけれども、多分次回 の、 あの、昼食会にはですね、ほうれん草のなんかが出てくるんじゃないかなと思いますけれども、全てのことには時がある。この1年本当にあの神様の恵みをなんか喜ばせていただいて褒めたたえたいというふうに、思っております。で今日はあの週報の裏に、北海道のメロナイト教会の一人の先生ですけれども、矢口さんという方が作られました詩を、書かせていただきました。羊飼いのイエスという詩であります。この方はもうちょっとね高齢になられた方なんですけれども、大学で教えておられたこともあってずっと詩を作ってらっしゃるんですが、あ、最近はこういうことを考えてらっしゃるのかなと思って、まあ、その詩を、まあ、興味深く読ませていただきました。羊飼いのイエス、私の老いが完全に熟してあなたの完全に支配する御国に入る時にも、羊飼いのイエス様が共にいてくださいますように。老いっていうのは熟するんかなというふうに思ったんですけれども、いやー、こういうふうな見方があるんですね。永遠に目を閉ざすその瞬間に、私の生涯を導いてくださった羊飼いのイエス様の顔が私の上でも微笑んでおられますように。本当にそのことを願いますね。私は今もまだ生かされていて、深夜に一度か二度目を覚ましますが、永遠の眠りについている時にそのようなことがあったとしても、羊飼いのイエス様のお顔が私の上で微笑んでおりますように、その顔を見てすぐにまた永遠の眠りに帰ることができますように。なんかこれはへえと思ったんですけれども、まあ今あのね、私も時々こういうことがありますが、夜中にパッチリ目が覚めてしまって眠ろうと思っても眠れない時があるんですけれども、しょうがないからまたもう、しばらく起きててまた眠ることがありますが、まあ、この先生もそういうことがもうたびたびあるみたいで、深夜に一度か二度目を覚ましますが、永遠の眠りについた時にもそんなことがあるんでしょうか。眠りについてなんか深くいろいろね考えられた方じゃないかなというふうに思います。最後のところ、そして全ての終わりがやってきて、眠っていた者たちがみんな起こされて裁きの座に行かなくてはいけなくなったとしても、羊飼いのイエス様が共にいてくださいますように。まあ少し高齢になられた矢口先生が今、そしてこれから、やがてそして天の御国に行って、眠りにつきますけれども、その最後の時にまた呼び起こされて神様の御前に出て、神様の審判、神様の評価を受ける時にもイエス様が共にいてくださいます。そのことを期待し信じて信仰告白をしている素敵な詩だなというふうに思いました。北海道の教会からですね、あのこういうですね、未知というあの機関誌が年に3回か4回ぐらいあの作られて送ってくるんでしょうか。今月号の、まあ、この未知の中にこの文章が書いてあったんです。先ほどの詩が書いてあったんですけれども、一番最初のところに本別という地域があります。これは釧路と帯広のちょっとあの北にあるところあたりですけれども、そこの教会にいらっしゃいます今野初江さんという方の、 あのお証が書いてありました。これをのご紹介したいと思います。 初江さんという名前で、まあ、少し高齢だと思いますけれども、あの中身を読みましたら多分あのうちの恵美子さんと同じぐらいの年だろうと思います。私は母の望まぬ結婚によってこの世に生を受けた存在であったようです。父の家をさえも知らぬ、まして愛さえも与えられたことなく、すぐ養父ですね、養父の手によって私は育てられました。ジップは大変自分勝手な無責任な人であったようです。母は姑との折り合いも悪く、妊娠中食事も十分与えられぬために、私は栄養失調という哀れな姿でこの世に誕生し、3歳で母と共に養父のもとにお世話になりました。どうやら再婚をされたようですね。養父は昼夜を問わず私のために病院を探し歩いて、ようやく人並みに成長できるよう慈しんでくれたのだと母が語ってくれました。本当に優しい養父だったと父を思うとき、今でも胸がいっぱいになります。しかもその養父も、私が中学1年の正月、通院していた病院の見習い看護婦の注射間違いのために4日間も苦しみ続け、内臓が焼け切るまで苦しんで亡くなりました。その間私は母と共に祈り続けましたが、養父は苦しみ息の下から私をはじめ弟7歳、妹4歳、生後3ヶ月の妹を枕元に呼び、語った言葉は私のその後の人生の道しるべとなり、キリストの愛に触れるきっかけとなりました。で、お父さんの言葉が続きます。この度の出来事は人間であれば誰にでも起こりうる間違いだとお父さんは思う。お前たちの中にも長い人生であってはならぬことだけれど、避けられぬ試練に遭い罪を犯すこともきっと来ると思う。だからお前たちはお父さんに起こったこの事故について、人の罪を許すということを知ってほしい。人を許すことは自分も許されるということなのだから。この世を創造した神はすべてのことについて知り見ておられる。だからお前たちも人を責めることなく、神から与えられた愛をもって許し、慰め良き友となってほしいと思う。そうすれば神はお前たちといつも一緒にいて守り助けてくださる。父さんはそれを信じ生きてきたのだから、お前たちもこれからは神の掟に心を向け歩んでいくことを望んでいるよと話されたんだそうであります。お父さんは救世軍に入られて、信仰を持ってその教えを持って身近な人々をずっと助けてこられたと書いてあります。まあ、いろいろなお話を今までに聞いたことがありますけれども、人を許すと言ってもまさにその自分が今死なんとする時に、その相手のその看護婦さんの間違いによって今自分が死なんとする時に、その人を許せと子供たちに話す、これはすごいことだなと私は思わされました。今日はクリスマスの続きみたいなことでありますけれども、なんかいつもこの大晦日の感謝礼拝にはですね、シメオンの話をさせていただいておりまして、これで締めというふうにまあ思っているんですけれども、このシメオンの歌というのは本当に読んでも読んでも、味わえば味わうほど深みが出てくる、そういう言葉だなというふうに考えさせられるのであります。聖書を開いていただきたいと思いますけれども、ルカによる福音書の2章の そうですね、25節からのところをご覧いただきたいと思います。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人であって信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。シメオンはかなり、高齢になっていたと思われます。今こそあなたはこのしもべを安らかに去らせてくださいます。この歌がですね、あのクリスマスの歌がいくつかこうありますけれども、その最後の締めくくりということで、ヌンクディミテスというふうに呼ばれております。あのラテン語でありますけれども、ヌンクディミテスというのは今こそという、この今こそあなたは去らせてくださいますというその言葉なんですね。でもね、変な歌だと思いますけれども、しかしシメオンは自分が今まさに最後の時を迎えて、いよいよ神様の御国に帰るんだ、万歳と言ってですね、神様を賛美しているわけですね。すごいなと思います。まあ、この次にあのアンナというね、あのおばあちゃんが出てくるんですけれども、彼女の方は年齢がちょうど84歳になっていたというふうに書いてあるんですけれども、このシメオンの方の年齢は分かりません。今日は礼拝の一番最初に、創世記の46章のところを読んでいただきました。もうあのこの話は、よくご承知だと思いますけれども、ヤコブ、別の名をイスラエルと言いますが、12人の、男の子が生まれまして、女の子もいたんですけれども、その12人の11人目のヨセフ、特に自分の愛する奥さんのラケルという人の、産んだ子供でありましたので、特別に今愛着があったということは、別にいたしましてもですね、このヨセフが兄弟たちから憎まれて、そして奴隷として売り飛ばされて、もう数十年も会えないでいたところが、なんとこのヨセフが生きていて、エジプトの国で首相を務めていたということだったのであります。いろいろ準備が整いまして、いよいよこの息子と会った時のことでありますけれども、ヨセフは父を見るや否や、父の首に抱きつき、その首にすがったまましばらく泣き続けたとあります。名前が変わってここではイスラエルはと書いてありますけれども、ヤコブお父さんは自分の息子にこう言うわけです。私はもう死んでもよい、私はもう死んでもよい、お前がまだ生きている、お前の顔を見ることができたのだからと、こう本当にですね、死んだと思っていた息子が生きていて、現に自分とこうやって抱き合うことができたんだと言って、彼は喜んでいるのであります。人間は不思議なことに、あのこういう、ね、嬉しいことがあると、もう死んでもよいというふうになんか思うんでしょうか。どうもですね、私あの人間の人の生きがいというのは言い換えると死にがいなんだなというふうにこう考えさせられるのでありますけれども、いかがでしょうか。 十分に立派に生きていた、生きたということはもうこれで死んでもいいということなのであります。このヤコブお父さんも自分の息子に会って、そして生きているということを知って、彼がエジプトのまさにその総理大臣であるということが分かって、もう死んでもいい、何も思い残すことはない、自分の願い、自分の一生のなすべきことを全部果たしたと彼は考えることができたのであります。そしてそこで自分はもうおしまいではなくって、自分の望み、自分の願い、自分の夢をまさにこのヨセフが受け継いでくれるということを彼は確信したのではないでしょうか。それでもう死んでもいいというふうに彼は言ったんですね。残念ながらこの、ヤコブお父さんは死にませんでした。この後ですね、エジプトの国に引っ越ししてからあと17年、130歳の時にエジプトに行ったそうですけれども、147歳になってその息子たちに見取られて、彼はこの世の生涯を締めくくることになるわけであります。だからまだしばらくはですね、息子たちや孫たちを見ながら、またひ孫も生まれたと思いますけれども、幸せな時間を過ごすことができたのでありました。さてこのシメオンの祈りでありますけれども、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。シメオンが一体どういう人だったか、どういう仕事をしていたのか、まあ少なくとも神殿に仕える祭司とか立法学者ではなかったっていうのはね、お分かりになると思いますけれども、わざわざこの時にのこのこのとですね、この神殿に入ってきたわけですから、まあごく普通の人だったろうと思いますけれども、しかし彼は短く書いてありますが、信仰が厚くイスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そしてあなたが生きているうちに救い主に会うよという約束をいただいていたのでありました。今こそあなたはお言葉通りにこのしもべを去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たと言っているわけですね。その前のところには、シメオンが幼子を腕に抱き神をたたえていったというふうに書いてあります。週報の表のところに、レンブラントという画家がおります。前にも、紹介をしたことがあったと思いますけれども、オランダの私たちと同じメロナイトのですねクリスチャンだったんですね。でこの人が、聖書関係の絵をたくさん残しておりますけれども、一番最後の作品がこの絵であったと言われております。で彼が自分の部屋で亡くなっておりました時に、その部屋の中にキャンバスが立っておりまして、そこにこの絵が多分未完成だったろうと言われているんですけれども、書かれてあったというのであります。そしてこの、幼子を抱いているシメオン、まさに自分自身の姿だったろうと言われているのであります。私今回この絵をずっと見ておりまして、はっと気がついたことがあります。聖書によりますと、シメオンは幼子を腕に抱きと書いてありますけれども、よく見るとほら、このシメオンさんの手どうなってるでしょうか。普通幼子を抱くときは大事にこうやってね、こうやって抱きます。しかしシメオンの手は合わせられてるじゃないですか。多分これは この絵を描いたレンブラント自身が本当に自分自身のその生涯っていうのはイエス・キリストに対する信仰によって、また私たちの祈りをイエス様が受け入れてくださるんだ、そういう思いでわざわざイエス様をこうやって抱っこするんじゃなくて手を合わせて祈っている、この、まあ、形にですね絵を仕上げたんだろうなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。私はこの目であなたの救いを見たと、こう彼は歌を歌ったのであります。まさに彼は信仰の人であったと思います。別に赤ちゃんをこうやって腕に抱いたからといって現実に救いが実現したわけではありません。周りはまだほとんどというか全然変わってない状況の中にありました。多分この後しばらくして、イエス様とお父さんお母さんは御使いのお告げを受けてエジプトに逃げるということもあるわけですね。そしてその後でヘロデ王がベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子たちを全部虐殺してしまう、殺してしまうという悲惨な出来事も起こるわけであります。私はこの目であなたの救いを見た。それはまさに彼が信仰を持ってこの幼子によって起こる出来事を本当に確信をしたということではなかったかと思うのであります。皆様よくご承知の新約聖書のずっと後ろにありますヘブライ人への手紙の11章のところにはこんなふうに書いてあります。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですというのであります。望んでいる事柄、それを確信し見えないけれども事実を確認することです。ここに幼子が自分の手にあるということによってまさにイスラエルは、そして私自身も救われるということを確信してこのしもべを今こそ安らかに去らせてくださいますと言って感謝をすることができたのでありました。このシミオンの歌の最後の部分もまた素晴らしいと思いますが、一緒に味わっていきましょう。その救いというのはどういうことかというと、32節、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れですと彼は歌ったのであります。信仰というのは確かに私自身の私個人の救いということが一番重大な出来事であります。しかしそれは私自身にとどまらない、まあそのことを今回の洗礼式でも私たちは見ることができたと思うんですね。私たちが救われるということが最も大切なことでありますけれども、ここには教会の兄弟姉妹の交わりがある。洗礼を受けたということは日本中にあるいは世界中に今生きているたくさんの私たちの主にある兄弟姉妹家族がいてその仲間に加えられたということであります。この32節の中には異邦人を照らすというふうにも書いてありました。この時にはまだイスラエルの中にはですね異邦人というと本当にこう軽蔑するような思いがあったんですけれども、そのような人たちに、つまり世界中の人に主の祝福が救いが及ぶのだよということを彼は確信してこのように歌ったのでありました。そのように彼は祈っていたということの裏返しではないでしょうか。さらにもう一つ最後のところには、あなたの民イスラエルの誉れですというふうに書いてありました。 イスラエルっていうのは、まあ素晴らしい点もありますけれども、いろいろ問題もありました。イエス・キリストを十字架に追いやったのはまさにイスラエルの民でありました。しかしこのイスラエルという言葉の中にシメオンは何を込めていたのでありましょうか。私たちが持っているこの旧約聖書は読み返してみますと、まあ一面から見るとイスラエルの歴史を記したものですよね。どのようにしてイスラエル民族ができたか、どのようにしてモーセはイスラエルの国を立ち上げたか、そしてダビデが生まれてまいりまして、いわゆるイスラエルの、まあ、王国帝国という時代を作ることができたのでありました。しかし神様に選ばれたそのイスラエルの民は残念ながらいろいろ問題があってですね、そのうちに二つに分かれ、そのうちに全部滅ぼされてしまって、国そのものがなくなって、やっと前世紀にイスラエルの国が整えられたという、本当にまあいろんなそれこそ悲喜こもごもの歴史を歩んできたのでありました。実は私たち一人一人の救いにも前があり後があるんだよということを表していると思うんですね。甲田さんにもそういうふうなことがありました。私にもそういうことがあったんです。たくさんの人々が私のために祈り、また私もこれから後に来る救われる人のために、神様の家族のために祈って奉仕をしていく責任があるんだよということも表していると思うのであります。異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。短い言葉ですけれども、まさに彼はそのような神様の歴史を貫く祝福の中で自分が自分の役割を果たすことができた。本当に感謝です。今こそこのしもべは安らかに去ることができると言って感謝の祈りを捧げたのでありました。短いですけれども、私たちもこの1年の歩みを閉じることになります。主にあって2014年が始まります。主のなさったことを何一つ忘れるなという言葉が詩編の中にありますけれども、私たちもしっかりと1年の間に神様がくださった恵みを覚えつつ、本当に感謝して新しい年を迎えたいと思います。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、老シミオンが主よ今こそ去らせてくださいます、感謝ですと歌いました。私たちもさまざまな思いがありますけれども、主イエス・キリストが私の罪のために身代わりになって死んでくださったこと、また死んで3日目によみがえり、私たちが新しい命に生きるために復活をしてくださって今も生きておられるということを本当に感謝いたします。そのイエス様が私たちの羊飼いとしてこの1年を導いてくださいましたけれども、新しい年を迎えるにあたってこのお方と共に新年を迎えさせてくださいますように、教会の歩みも一区切りになりますけれども、どうかまたあなたにあって祝福に満たされた2014年を迎えさせてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。